サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフを始めます。ケアライフハーモニー酒井の上野です。
ケアマネージャーの久保です。はい、よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きまして、
はい、
街角営利めちゃめちゃ面白い話でしたけど、
はい、
ぜひともねこれ広めたいですよね。
そうですね。
ちょっとまた大阪府がやってるね、
はい、
オリオンっていうねシステムがあるんです、
はい、
僕ら的には一番救急搬送になった時に、
はい、
前でね、
はい、
病院の行き先をね、
はい、
探してはって、早く出発してよみたいなとこが結構あるんですけれども、はい、ちょっと他の市とかもいろいろ ICT 使ったりやってるので、はい、この辺導入したらどうですかとか聞いたらですね、
はい、
いや実はあるんやと、
堺市
もっとすごいシステムがあるんやっていうのが、
はいはい、
あって、
はい、
でオリオンっていうのがあるのでね、
もっとすごいシステムなんですか、
はい、そうなんですよ、
はいはい、楽しみですね、はい、堺市消防局救急部救急課長の堀さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。これ初めて聞いた方のためにですね、自己紹介の方よろしくお願いします、
は
い、
まず堺市消防局の救急課長の堀と申します。先週に引き続きまして、はい、本日このような機会を与えていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、
簡単に自己紹介、はい、紹介させていただきます、
はい、
まあ、年齢48歳になるんですけども、
はい
はい、30年ほど前にですね、平成5年の10月に堺市消防局の方に入局いたしました、
はい、
まあ、その頃はですね、まあ、日本の救急医療っていうのは欧米に比べまして、
はい、
まあ、非常に遅れてるというふうに言われておりまして、
はい、
でまた平成3年に救急救命制度ができたということもありまして、
はい、
まあ、人の命を救える救急救命士になりたいという思いで、
はい、
まあ、消防局に入局いたしました、まあ、現在はですね、まあ、救急課長の職につきまして、
はい、
ちょうど3年ほど前の令和3年の4月からついておりますけども、
はい、
まあ、主に我々の堺市消防局は、まあ、堺市のほかですね、消防の事務委託を堺市市と大阪狭山市の消防事務を受託しておりまして、
はい、
この3市全体を消防行政を見ておりまして、
はい、
まあ、全体のこの3市の全体の救急体制運用につきまして、統括をしております。
はい、
まあ、特にこの3年間は新型コロナウイルス感染症患者の救急対応でですね、
はい、
まあ、119番通報に対して救急車が足らないといったケースが発生しないように、
はい、
まあ、救急体制を強化整備してまいりました、
はい、
まあ、本日またどうぞよろしくお願いいたします、
はい、どうぞよろしくお願いします、はい、このオリオンっていうシステムなんですけど、なら大阪府も結構 ICT を導入して進んでたんですね。
そうですね。
僕がちょっとびっくりしちゃって、
はい、なかなかこれはね、
そうなんですかみたいな、
はい
はい、
医療従事者の方しかなかなかわからない、はい、知らないとは思うんですけども、
はい、
大阪府は先進的にですね、
はい、
救急搬送の受け入れ円滑化に向けてですね、
はい、
まあ、ICT を活用するということで、今おっしゃっていただいたオリオンっていうのを、
はい、
まあ、利活用しております、
はい、
実はこれ大阪府ではですね、
はいはい、
はじめ運用も含めまして平成25年からですね、
はいはい、
まあ、このオリオンを、まあ、運用を活用してきてましてですね、はい、まあ、施行も兼ねてなんですけども、
はいはい、
まあ、当消防局はその2年後のと平成27年の1月からですね、
はい、
まあ、このオリオンの活用という形で、
はい、
まあ、進めております、
はい、
オリオンと言ってもなかなか分かりにくいんですけど、まあ、日本語に直しますと、
はい、
まあ、大阪府救急搬送支援
はい、
情報収集で集計分析システムと、
はい、
まあ、非常に長い名前に頭
文字取ってるんですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、そうですね、頭文字を取っておりましてですね、
はいはいはいは
い、いわゆる、まあ、スマートフォンアプリをですね、まあ、救急隊が、はい、大阪府下全部の救急隊がですね、オリオンというアプリを入れてるわけなんですね、はい、大阪府内の救急隊全救急隊ですけども、
はい、
まあ、携帯電話にこのオリオンのアプリをダウンロードしましてですね、
はい、
で救急現場で、まあ、スマートフォンあるいはタブレットを使用しまして、
はい、
タップ式によりましてですね、傷病者の観察結果、例えば意識レベルがどうであったりとか血圧がどうでとか、
はい、
あるいは症状兆候 行というところ、まあ、腹痛、急な腹痛かとか、
はい、
あるいは急な後頭部の頭痛であったりとか、はい、まあ、こういったところをタップしていくわけですね、
はい。
まあ、そしたらこのアプリ自体が非常に精度の高いですね、はい、アルゴリズムになっておりますので、
はい、
全部入力しまして緊急度判定というボタンを押すんですね、
はい。
まあ、そしたら救急としての緊急度がどれぐらいかっていうのを緊急度判定ですね、はい、自動的にですね判断してくれてですね色分けになります、
はい、
で内蔵されているアルゴリズムで傷病者の緊急度が判定されまして、
はい、
緊急性がどれぐらいあるかというところがまず分かるわけですね、はい。まあ、そこからさらにですねこの患者さんの緊急度に応じた、まあ、一番適切な近い病院はどこかっていうのが上から順番に並んでくると。これなんで上から順番に出てくるかと言いますと、GPS 内蔵しておりますので、
はい、
まあ、こういった現場到着した時に現場到着っていうボタンを押してますんで、我々の救急隊がどこにいてるんかっていうのが分かりますので、
近い順というか、
そうです。でさらに適切な例えば脳外科の疾患でしたら、脳外科の今見れる救急病院を近くから順番に並べて出てくるっていうような、こういう非常に精度の高
い
役に立つシステムでしてね、
はい、
まあ、さらに一番上に病院が出てくると言ってもですね、
はい、
例えばそこの病院が他の救急隊がですね何体もこう他の患者さんを運んでてっていう情報もですね、まあ、忙しいよと、今適切な病院だけども、
はい、
ここはいっぱい他の救急隊が来てるからちょっと待たなあかんかもしれへんなと、こんな副次的な情報っていうのも分かります。ですのでそれやったら2番目の病院とあまり距離が変わらないのであれば、はい、そちらを選定することもありますし、そういった、まあ、非常に、はい、高度なんですね、精度の高い、まあ、システムになっております、
はいはいはい。
でまたですね、うん、このオリオンデータっていうのは後にですね検証や分析にも活用できるようになっておりますので、
はい、
まあ、集計分析システムっていう最後の名前になってるわけなんですけども、逆に今度搬送した医療機関側 がですね、
はい、
まあ、受け入れた結果ですね、まあ、こんな処置をした、あるいはこんな病名だったっていうのを入れますので、
はい、
ここの病院に搬送必要やっていう情報と、
あ、ま
あ、実際に搬送した病院の結果を紐付けると、は
い
はい、いうところで、
はい、まあ、適切であったかどうか
という辺りが分
かってくるっていう、
選んだシステム自体が適切かっていうこともありますし、
はい、
救急隊の判断っていうところもありますし、まあ、どこに課題があるのかっていうところとかですね、まあ、こういったところも分かるように検証もできると、あるいは、まあ、はい、医療機関に病院交渉しますけども、
はい、
まあ、この時にここの病院とここの病院に断られている、で3番目の病院で行けたとかですね、
はい、
あるいはやり取りに何分ぐらい通話時間、はい、時間を要したかとかですね、まあ、こんなところも実は分かるようになっておりまして、より良くするために円滑な搬送と受け入れっていうところですね、まあ、開発された機械でして、で毎年ですね、まあ、いろんなその不具合もございますので、アルゴリズムを含めて、まあ、システム改修を大阪府さんの方で、まあ、しながらですね、まあ、あの現場で実際に利活用できるような実務で使えるようなシステムというふうにご理解いただいたらいいんじゃないかなと思います。
病院も空きベッド数とかその辺は、
あ、そうですね、これはまた同じシステムの中に連携してるんですけども、
はいはいはいはい、
救急災害医療情報システムっていうのがありますので、はい、消防側とあの病院側が、まあ、そういった連携で見れるっていうのはありますし、入れていくですんで、
はい、
今例えば手術が入るので、
はい、
今救急をこの科目はストップするとかいうのも×にすることもできますので、あのこの検索するときに×になっていれば、
はい、
最初の上に上がってこないということで、
はい、
ですんで救急隊が×のところが分からなければ、直近やからと、うん、近いからといって電話してしまって、
うん、
でちょっと今オペやってるから無理ですという無駄なあの時間がかかりますよね、そういったのもなくなるということで、
はいはい、
まあ、非常に使えるシステムではあるというふうに思っております。
かなり優れたシステムだけど、
ね、
逆に昔どうしててんやろかぐらいが、
そうですね、やはり昔はですね、やはりあの救急救命士の経験であったりとか、やはりあの病院との、まあ、昔も今もそうですけども、
はい、
医療機関とのつながりっていうの、はい、先生方との、まあ、勉強会、うん、合同の勉強会、これは昔も今もやっておりますので、
はいはいはい、
まあ、そういった関係性でですね、はい、まあ、いろいろここの病院が見れるというのは、うん、もちろん あの科目も分かっておりますので、はい、まあ、そういった形でやってるわけなんですね、
はい、
ですがやはり人間がやることですので、あ、困った時にですね、
はい、
ここの病院近くから順番に当たっていくんだけども、まあ、うっかりそこの病院を飛ばしてしまうという可能性はあるんですけども、
あ、はい、
まあ、そういったところとかが、まあ、このシステムを使うことによって、はい、抜けがなくなるということもあります。また新しい救急、はい、まあ、新しくですね、はい、資格を取った救急救命士、はい、あるいは慣れてないものがですね、
はい、
まあ、このシステムさえちゃんと抑えてればですね、
はい、
まあ、そういった間違いっていうのもなくなりますし、まあ、迅速にまあ対応できるということになるかと思いますね、
はい、なるほど、まあ、かなりこれ使うと時間短縮とか無駄な時間がなくなると
そうですね、
よく分かったんですけど、はい、まあ、実際のところ高齢者施設で救急搬送発生した場合にやっぱり前で30分ぐらい出発せえへんっていうのは今も起こってて、はい、
そうですね、
多分みんなこの辺のこと知らないと思うんですよ、
はいはい、
その辺の現状と誤解とか問題点とかその辺があったらちょっと教えていただけたらと思います。
承知しました、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、やはりあの救急車がね、はい、発進しないっていうのは非常にイライラすると思います。
早くしてよみたいな、
はい、ただですねまず一つ言えるのは、はいはいはい、昔と違うところはですね、
はい、
まずあの救急救命士が必ずあの救急車には乗務しておりまして、
はい、
で病院に行って血圧を測ったりとか、まあ、いろんな検査といってもまあ血圧であったりとか心電図を取ったりとかある一定専門的な知識を持った専門職の者が見ておりまして必要な処置っていうのもやっておりますし、はい、で先生と連絡をコンタクトを取りながら処置をしている場合もあります、
はいはい、
例えば傷が大きければですね、
はい、
まあ、このオリオンのカメラ機能を活用しましてですね、
はい、
このカメラを病院側にそのままリアルタイムタイムに送ってですね、この言葉で伝えるだけではなくって映像を見ていただいた上で交渉したりとか、
はい、
こんなやり取りをしながら処置を進めながらやっておりますので、決して病院に走ってないことが治療が開始してないというわけではないっていうのは一つご理解いただけたらなというふうに思います。はい、
はい、
で逆に近い病院に慌てて行ってしまってですね、
はいはい、
まあ、そこの病院で見れないでまた、うん、他の病院に行かなあかんっていうことが、まあ、やはりあの結果論的には治療が遅れてしまうということになりますので、はいはい、やはりその辺の患者さんあるいは家族さんへの説明もいりますし、うん、
はい、
いつもかかってる病院に行ってくださいってよく言われるケースも多いんですけども、うん、
はい、
まあ、我々救急救命士が観察した結果ですね、はいはい、状況によったら、まあ、脳卒中のが疑われるとかですね、
はい、
あるいは心臓の病気が疑われるとかですね、
うん、
やはり一刻一秒を後で争うということになりますので、はい、そういった時はこういった状態なんで、
はい、
まあ、いつもはそこの病院でいいんだけども、まあ、今日はやはり脳外科のこちらの病院に行った方がいいとか、うん、はいはい、こういった説明もしながら進めておりますので、
はいはい、
まあ、そういったところの、まあ、時間もやはりある一定は、
はい、
まあ、丁寧な説明も必要ですので、
はい、
かかるのかなというふうには思っております。
なるほど、その辺も理解した上でね、なんで止まってはんのか
そうです
ちゃんと理解すると全然ストレスちゃいますからね、
はい、
知ってると知らんで、
あ、そう
です、分かりました。じゃあ、はい、あのやりながらずっと修正を重ねていってるんですけど、今の時点でのなんか問題点みたいなのあります？
そうですね、
はい、
かなりあの精度は高く
なってきました
ね、
はいはいはい、
見てましても、はい、あの非常にいい形になってきたかなと思ってます、
はい、
ただまだまだ細かい部分によっては、
はいはい、
やはりアルゴリズムだけではまあ、やはり判断できないっていう人間の体ですんでね、やはりある程度のこういった症状が出るよとか、まあこれとこれがあればこういった病気が考えられる循環器を見た方がいいとかいうケースもあるんですけども、ある一定オーバーにね、やはりあの脳外科とかなかったらそれはそれでよかったっていう形のはやはりありますんで、やはりその辺がなかなかバランスっていうのは難しいとこかなと思いますんで、まあデータを蓄積しながらまあ進めていくことが大事かなというふうに思ってます、うん、ともう一つ利点的にはですね、
はい、
困った時のって初め30分って言っていただいたんですけども、この30分以上やはり困った場合にですね、
はい、
このオリオンシステムを使ってですね、
はい、
科目であったりとか地域を限定してですね、
はい、ま
あ、こんな患者さんで今受け入れがですねなかなか難しいんですということを一斉配信することができるシステム、守ってネットっていうんですけども、まあ、これオリオンのシステムの中で守ってネットという機能を使ってですね、
はい、
一斉配信すると、 はい、そしたら各病院さんにはベルが鳴るんですよね、はい、で今救急隊が書いて今どれぐらい交渉してて何分ぐらい滞在してて、うん、こんな患者さんなんですと、うん、ただ病院が決まりません、うん、ただ救急搬送が必要な患者さんなんですというふうに書いてるわけですよね、はい、まあ、それを見て各病院さんがそれやったらうち受けれるよとか、はい、丸とかあるいは三角であったりとか、うん、ちょっともうちょっと内容聞いたらいけるかもみたいな感じとか、うん、やっぱりちょっと受け入れれませんとか、それが丸×とかで返ってくるんですよね、はい、それで一番近いと、まあ、丸が2つぐらいあればですね、それの中で近いところの病院さんにもう一度電話させていただいて交渉したりとかっていうのもございますし、はい、あるいはまあ大規模のバスの横転事故であったりとか、はい、まあ、複数のですね、はい、まあ、傷病者が発生した場合、はい、やはりなかなか一軒一軒病院に交渉しますと複数の救急隊が同じ病院に電話してしまうということは可能性ありますよね、まあ、そういったところもありますので、はい、まずはこんな事故が起こっているということで、はい、複数の多くの地域に一斉に配信します。でその後から救急の指揮隊っていうのがね、指揮担当がですね、はいはい、どこの救急隊はどちら方面に交渉とかですね、まあ、こういった体制を取ったりとかですね、はい、まあ、いろいろとそういった形で効率的に救急搬送できるようにですね、まあ、いろいろやってるところです。
一斉配信はかなり時間短縮できますね。
そうですね、で、はい、あの複数傷病者の場合は特に重症者を優先して搬送する必要性がありますので、はい、重症者どこどこの病院やったら何人取れるよと、まあ、今度は数字で返ってくるわけですね。はい、重症ではないけど中等症って言いますけど、まあ、入院せなあかんぐらいのレベルで重症ではないけどっていう人やったら何人取れるよと、逆にここの病院はまあ重症中等症無理だけども軽症の患者さんやったら5人ぐらい取れるよとか、まあ、そういった形で病院さん返していただくんですね、はい、ですんで先に返してくれてるもんですから指揮を担当するですね消防隊あるいは救急隊のものはですねその数字を見ながらですね、そしたらどこの救急隊ここの病院から交渉しなさいという形で指示を出せるわけですね。そしたら重複することもありませんし、はい、病院も分散しながらうまく活動がですね、はい、まあ、円滑に進むというような形、はあ、まあ、こういったことも実際はやっております。
すごい、なんか聞いてて気持ちいいですね、うん、なんかそれだけこう無駄なくパパパパッとこうできるってすごい、はい、そんなんしたい。
そうですね、まあ、訓練ももちろんやっておりますので、はい、あるんでしょうけど、はい、
問題点を修正という感じで、ね、
システム自体も ね
理想に近づけていってはる、
やはりこれもあの、うん、病院さんのご協力ももちろん必要ですよね、うん、やはり我々が発信しても、うん、医療機関さんが数字であったりとか何人取れるよとかそういうのを返してくれなければ、ね、うん、まあ、ずっと救急隊やはり待っと、まあね、逆に言ったら遠いところに行かないといけないケースもあるわけですから、うん、やはりこの辺、まあ、本当に消防とですね、うん、医療機関との連携っていうのは、うん、やっぱり非常に大事なところになっておりますので、大阪は特にこういったシステムを使ってやっておりますのでご安心いただいてますというふうに思います。
その一斉配信するときは大阪府に限っているってことですか？
そうですね、これは大阪府内のシステムになっておりますので基本的にはそうなります。ただ大規模災害とかになりますと、またこれちょっとシステム変わりますけども、イーミスっていうシステムがまた広域の、またこれはあの病院側の DMAT とかね、まあ、こんな話になるんですけども、はいはい、またそういったシステムもありますので、はい、医療機関側もそうやって緊急的に地震があったりとかした時にあの応援に行ったりとかですね、で受援側もどういうふうにするとかですね、はい、まあ、こういったところもやっておりますので、まあ、堺の場合はですね、はい、平成27年の7月にね、堺市立総合医療センターが今の堺から西区の方に変わりまして、はい、まあ、その時に我々の堺市消防局の救急ワークステーションという形で病院の敷地内に消防の救急の施設を設置しております、はい、そこで今ドクターカー運用もですね、はい、特別救急隊としてですね、はい、重症の患者さんが発生した時は、はい、我々の消防 の救急救命士3名とですね、はい、堺市総合医療センターの医師、はい、看護師が一緒に特別救急隊の車両に乗務しまして、はい、で5人で、はい、出るという形、はい、もちろん直近の近くの救急隊はすでに出ておりますので、これをドクターカー運用としてやっておりましてですね、うん、病院の敷地内にもう隣といいますか、うん、もう敷地内にありますので、はい、普段から研修ももちろん医療を、ね、はい、研修も行ってますし、はい、一緒にいろいろなこの搬送と受 係の問題があった場合も、はい、調整したりとか、あるいは困った場合もですね、ここが主となってですね、はい、救急ワークステーションが主となってですね、はい、まあ、堺市総合医療センターの先生方、あるいは看護師の上席の方とかと、まあ、一緒に調整しながら円滑な受け入れに向けてですね、調整しておりますので、非常に連携効果が高いというふうに思ってますよ。
これ大阪府は堺とか進んでる方ですよね。
あ、そうですね、
都道府県他の
そうですね手前味噌で恐縮ですけどもはい、はい、まあ、救急ワークステーションというこういった施設自体がですね、はいはい、全国にそんなにまだまだないものでですね、
オリオンとかも、
まあ、そうですね、オリオン自体もですね、はいはい、都道府県で全部あるわけでもありませんし、はい、こうまた病院側の情報も入れてマッチングするっていうのは、うん、なかなか他府県ではないシステムではないかなと思います。
そうですか、
はい、
これも誇って安心していいシステムということで、
そうですね、これはまあ大阪府さんの方が開発されて、いろいろ先生方のねご意見もいろいろ入れていただいてるんですけども。
そうですか、はい、いやめちゃくちゃ分かりやすかったですよ、
頑張ってくれてたんでしょう、ね、
皆さんいや大阪府をこんな ICT 導入したらどうですかって僕堀さんに言ったら、はい、あるっちゅうね
何言ってんの、
昔からあるっちゅうねみたいな恥かいたんですけど、
いやいやいや
逆すごいなと聞いたら聞けば聞くほど、
はい、逆に多都市さんがね、はい、今大阪府 の, そのこのオリオンっていうシステムを、はいはいはい、という形でよく聞かれますので、はいはい、我々も学会の方とかで、はい、ご紹介させていただいたりとか、はい、あ、まあ、オリオンを活用した連携とか、はい、こういったのを発表したりとか、はい、まあ、そういうことをしておりますので。
情報ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、堺市消防局救急部救急課長の堀さんにお話を伺いしました。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。